ラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。FM 那覇より毎週日曜日9時30分からお届けしております坂本のりひこのラジオ経営塾が今日も始まりました。
この番組は20年間で1万人の起業家経営者を指導してきた坂本のりひこ先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です。
坂本のりひこのラジオ経営塾、今日も最後までお楽しみください。
今日も始まりました、坂本のりひこのラジオ経営塾。パーソナリティは私、根葉智美がご一緒させていただきます。では坂本先生、本日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。で、今日のねラジオ経営塾の方なんですけれども、今日もですね、前回に引き続きですね、哲学者で教育者、まあ、さらに作家もされてらっしゃいますですね、大竹圭さんに、今日もご登壇いただいてお話いろいろ聞いていきたいなというふうに思ってます。で、大竹さんといえばですね、まあ、こちらの書籍が、昨年11月に出ました、哲学者に学ぶ問題解決のための、まあ、視点カタログという書籍ね、これ絶賛今書店で発売中ですので、ぜひこちらもね、手に取っていただけたらなと思います。で、大竹さんはですね、今はもう本当にあの出版社さんからもうね、あの本の依頼がたくさん来てる、もう本当人気の作家に、今もまさにね、あの上り調子の作家さんということでも活躍されてらっしゃいますけれども、で、ちょっと一足早いんですけども、今度ね、5月に企画いただいてる書籍の方ですね、はい、こちらのお話をね、今日はちょっと聞いていきたいなというふうに思っております。で、こちらがですね、日本昔話で考える力を身につけるという、まあ、まだ仮のタイトルなんですけれども、まあ、その本から学ぶね、人生の秘訣ということで、まあ、日本昔話にはですね、まあ、そういう子供たちが考えるアイデアであったりとかね、まあ、大人も学ぶ力を身につけるね、あの、ヒントがいっぱい詰まってるということでですね、まあ、それを今度ね、あの、5月に出版されるということで、ぜひ、今鋭意制作中というところでございますんで、まあ、その本についてね、大竹さんにいろいろ今日はお話聞かせたきたらなと思いますんで、ぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。はい。じゃあ、まずちょっと簡単に、はい、大竹さん、まず自己紹介の方から簡単にお願いいたします。
はい。哲学っていうふうな、研究をずっと大学してきたんですけれども、僕が考える哲学をする相手はですね、大学生っていうよりも、やっぱり一般の方たち、特にやっぱりお母さんや子供たちと一緒に、そういうふうな、哲学っていうのを楽しみたいなというふうな気持ちがありまして、なんて言うんでしょうかね、自分の中でいろいろ紆余曲折して、最終的にその、題材としてたどり着いたのが、まあ、日本昔話というふうなところで、今その日本昔話を使って子供たちと哲学対話をするっていうふうな活動もしております。今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。大竹さんはね、もうそういう、子供さん向けのね、その哲学教室などもね、されたりとかして、まあ、いろんなね、幅広い層にね、哲学をお伝えするっていうね、お仕事をされてらっしゃるんですけれども、今回その日本昔話でね、考える力を身につけるという、まあ、こういうテーマの書籍なんですけれども、これを、はい、企画したきっかけみたいなのがあれば、ちょっと教えていただけたらなと思うんですけれども、
そうです。これに関しては、もともと僕がやっぱり日本昔話を使って、まあ、教室を開いていたっていうふうなところから始まるんですけれども、やっぱりですね、日本昔話のその、味わい深さっていうものを、もう、まあ、もっと多くの人に知ってもらいたいというふうなところでですね、ちょっとまあ、僕の知り合いの方に、出版社を探していただいて、で、最終的に、一緒にやりましょうっていうふうに手を挙げてくださったのが、自由国民社さんですね。で、まあ、僕としてはそのネタはずっとそのやってきたということもあって、その、何でしょうかね。まあ、ストックされていましたので、最終的に今それを整理整頓して、文章にしているというふうなところですね。
はいはいはい。あ、ね、もともとでもそういうね、ご自身の哲学教室で、日本昔話を題材にしてね、指導されてたというところなんですけども、この日本昔話っていうのを題材に選んだ理由っていうのはどういう理由からなんですか？
まあ、ある意味ですね、その日本の教育っていうものが、まあ、ちょっと片手落ちだなと思っていたところが、まあ、大きな理由になってはいるんですけれども、例えば、 小学校とか中学校で先生って分かる人って聞きますよね。
うん、
うん。で、僕はですね、分からない人って聞きたいんですよ。
うん。
例えばなんですけど、まあね、算数とか、そういうテストで分かるっていうふうなことは大事だと思うんですけれども、世の中、いろんなそのこう、風景、もう本当に野原歩いているぐらいでもいいんですけれども、そういう時に分かることってどれぐらいあります？いや、分からないことばっかですよね。なんで葉っぱ茶色しているのとか、なんで穴から出てくるのとか、なんで空って青色なのとか、なんであそこで女の子が泣いてるのとか、なんで犬っておしっくして外でしていいのとか、全部分からないことばっかじゃないですか。で、僕としては、教育現場に分からないって言えるような場所を作りたいなと思うんですよね。で、そこに関しては分かるっていうふうなところから始まるんじゃなくって、分かるが大事で分からないのが恥ずかしいじゃなくって、分からないの方から考える力が、高まっていきますよと、思考がスタートしますよっていうふうなところを伝えたいっていうふうなところで、何の質問でしたっけ？
そうですね。まあ、この本ね、まあ、書かれたきっかけとか、まあ、そうですね。まあ、そういったお話のところだと思うんですけれども、はい。はい、ありがとうございます
。そうです。はい。
うん。いやでもすごい、いや素晴らしいね。どうですかね、ハさん、今のお話聞いて。
すごくよく分かって、分かる人で、学校で、もちろん私も聞かれて育ってきたんですけど、そこに苦しめられてきた人の一人です。すごいなんか手が挙げづらかったというか、疑問なんだけど、疑問として声を上げづらかった。なんか聞いちゃいけないのかなと、間違ってたらどうしようってなっちゃって、どんどんなんかこう萎縮してしまうっていうことがあったので、わからないっていう声が上げられたら、なんかもっとなんか視界がこう広がったのかなっていうふうに思います。
でもやっぱりそういうね、わからないって言える場所を作るって本当素敵なお話だなっていうふうに思いまして、ね、やっぱりどうしても学校のね、今の教育の中だとね、その与えられた問題に対して、まあ答えがわかるわかんないってところでね、で、わかるの人だけがまあ褒められるみたいな感じで、で、わからないところに対してのね、なんかその議論っていうかまあ話し合いみたいなね、なんかそれを交わす場っていうのがやっぱりどうしてもちょっと少ないのかなっていうのはやっぱ思ったりしますよね。
例えば、その、桃太郎。まあ、日本昔話、一有名な話ですけど、
はい。
桃太郎っていう名前、まあ、桃太郎を読みましょうってなったら、うん、まあ、とりあえず学校だったら、一気呵成に桃太郎を最後まで読んで、どんな話だったのっていうことを聞いて、
うん、
で、感想を述べて終わりますよね、
うん。
で、僕の場合、そもそも桃太郎って、いう名前の男の子いるって始めたいんですよ。僕の知る限り、桃太郎の名前は、男塾の桃太郎と、あと、あれですよね、桃から生まれた桃太郎。
はい。
あれです。侍、うん、高橋秀樹さんがやってます。
はいはいはいはい。
あの二つしか知らないんですよ。
はい。
っていうことは、そもそも桃太郎って名前としてどうなのって話をしていきたいんですよね。
うんうんうん、
で、例えば、じゃあ桃から生まれたっていうふうなところから、じゃあ説明しますと、じゃあなんで桃なのと。
うん、
だって栗とかだったら、栗玉にしたら栗の方が攻撃力高そうじゃないですか。だって殻がありますよ。しかも胃が攻撃できますよ。
うん、
いやなんで栗太郎じゃなくて桃太郎にしたのとかっていうふうなところから始めると、例えばもちろんね、説明ができるんですよ。桃、
うん、
っていう果物が持っていた、その歴史的な価値、社会的な文化的な価値っていうところとか、あとはやっぱりそのこう、なんでしょうかね。実際にその太郎っていうふうな名前の付け方もやっぱりそれね、説明できるんですけれども、やっぱり桃太郎っていうふうなところの、ところで一回立ち止まっちゃうっていうことはおそらくあまり教育現場でしちゃいけないことだと思うんですよね。
うん、うん。
なくなっちゃいますので。
うん。
どんどん立ち止まっていろんな風景を見せてあげたいんです。子供たちやお母さんたち、うんうん、もちろん大人たちにもですね。で、もちろんその名前が持ってる、意義っていうこともそこで話が出てきますし、その子、桃っていうものを持っているところから、例えばその文化とか宗教っていうようなところにも入っていきますので、
うん、
まあいろんなきっかけをですね、わからないっていうところから、もうどんどんどんどんその子を作って いろんなところにこう広げながら、とりあえず桃太郎を読むのに1年ぐらいかかりましたっていうのは僕は一番楽しいなと。
すごい。ね、うんうん、ねえ、でも確かにね、なんかそういうね、なんかどうしても学校のね、普段の中とかだとね、なんかそういう、なんかそういうところになんかね、なんで桃太郎なのかみたいなところの疑問を持っちゃいけないみたいなね、なんかそういうことをなんか言うと、なんかへりくつ言ってるみたいな感じにね、なんか取られちゃったりとかするかもしれないけど、でも逆にやっぱ今の時代ね、なんか本当必要なその思考力って、やっぱそういうところなのかなって思うんですよね。なんか当たり前に、なんだ、流れてるものっていうのが、実は当たり前じゃないとか、ね、それなんでなのっていうね、いろんな視点を、ね、みんなでね、まあ、調べてあったりすることもあるでしょうし、話し合ったりすることもあるでしょうし、なんかそういうのをしていくと、本当に、考える力っていうのが、まあ、子供たちの中でも養われてくるのかなっていうのは、なんかすごく思いますね。
うん。もう、この本の中でですね、6つの日本昔話、
はい、
を使って、いろんなそのこうテーマ。まあ、いろんなって言っても各話4つテーマがあって、それについていろんな疑問を出しながら、一緒に子供たちやお母さんたちと考えていくっていうそのこう仕組みになってるんですけれども、
はい、
まあ昨日まで書いていた、ものがですね、一寸法師に関わるもので、はい、で、その僕の哲学教室の方でも、まあ、この機会なので、一寸法師を今年で使いましょう。今年の前半使いましょうということになって、子供たちの一寸法師を使った対応をしてきたんですけれども、
うんうん、
一番面白かった僕がヒットした、子供の疑問がですね、うん、一寸法師なので、一寸っていうことはだいたい 3.3 センチなんですよ、
うん。
で、一寸法師ってどうやって京都に行ったかって言いますと、お椀に乗って箸を買いにして行ってますよね。
うんうんうん、
これ、実際にイメージしてみると、とてつもなく違和感がある光景になってしまうんです。
うんうん、
だって、箸って 3.3 センチどころじゃないじゃないですか。
そうですね。
ですよね。大人の箸なので、だいたい何センチぐらいあるんでしょうかね、あれ。まあ、例えば15センチぐらいあったとすると、
うん、
3.3 センチの人間が15センチの針を、箸を持ってオール代わりにしてるっていうことは、おそらく坂本さんだったら、坂本さん身長いくつですか
?180 センチぐらいなので。
ということは、オールが
5メーターぐらいですかね。
5メーターぐらいですね。こんなオールで、船漕げるって話も、
そうですね。
女の子してくれたんですよ。
はい。
で僕ね、ここ読み飛ばしてたんですね。
はい。
針の刀に、麦わらの鞘で、お椀に乗って箸が貝になるって、もう、なんかね、こう、テンプレートみたいな完全に思い込んでいたんですけど、その女の子が、いや、この箸長すぎないってポロって言った一言が、
はい、も
うマジヒットしちゃって、
はい、
確かにそうだと。そんな箸絶対買いにはならないやって思ったりとかするのが、
うん、
面白いなという、扱い、そういう仕掛けの本になってますね。
すごい。美穂さん、いかがですか、今のお話。
いや、聞いててすごく楽しいというか、私も結構よく立ち止まっちゃう子供だったんですよ。なんでこれっていう疑問がやっぱ生まれるんだけど、なんでって、子供の視点で大人に聞くと、そういうものだからって言って、どんどん先に進んでっちゃって、私はでも進めなくて、そこにすごい差を感じてたので、なんか一緒に立ち止まってこう考えて面白いねって言ってくれる大人が周りにいるって、なんかすごい楽しい環境だなって、私もそこに行きたかったって思いました。
いやいや、今も一寸法師、教室で使ってるんですけど、例えばですね、まだまだ一寸法師の方が尽きなくって、一寸法師って鬼のお腹の中に入ってきますよね。で、それはわかると。これも子供からの疑問なんですけれども、で、実は物語の中で腹の中の一寸法師と鬼が会話してるんですよ。腹の中の子ですよ。
うん、
腹の中に入った男の子と鬼がどうやって会話するのと思いませんか、
うん、
確かに。
で、テレパシーなのって話が出てきたりとか。まあね、そこら辺は僕なりに答えはしたので、そこら辺はちょっと本で見ていただきたいんですけれども、そういう疑問がですね、やっぱりちょっと面白いなと思うんです。だってそもそも身長 3.3 センチの一寸法師が、春姫って今お使いする姫様、室町時代の女性の平均身長が147センチみたいなので、 まあ、要は、こう、まあ、なんでしょうかね。我々の時代だと、まあ、身長4センチぐらいの男の子が目の前にいたとして、その男の子が発する声って僕たちって聞き取れるの？という、質問が出てきたときに、じゃあ、それを、そういうもんだからとか、ただの、こう、物語の仕掛けですよって話じゃなくって、実際にマジで考えてみる。
うんうん、
結構面白いテーマになってくるんですよ。そこでそのこう共感とかコミュニケーションとかっていう話が出てきますし、言葉っていう風なものもテーマになってきますし、もうそれをなぜかこうないがしろにせず、もうちゃんと立ち止まって大真面目に考えてみると、本当に面白いことがいっぱい出てくるよという風な、まあ、何でしょうかね。基本的に僕もやっぱり大人なので、あまりその子供みたいな柔軟な質問が出てこないんですけれども、子供は本当にマジでそれこそ素朴素直なので、うん、とんでもなく面白い質問を飛び出す。うん、それがもう楽しくてしょうがないっていう風なものになってますね。
うん、
すごい。ねえ、いや、でもやっぱね、そういうのってもう大人だと発想がもう、ね、出てこないというかね、固くなってますからね。やっぱ子供は本当自由にね、なんかその辺できるから、なんか大人がまたね、そこから学ぶっていうこといっぱいありそうですよね。
ありますよ。
うーん、
もう本当に言います。もう一寸法師だけで全然ネタが尽きないんですけど、例えば、内出の小槌って鬼の忘れ物なんですよね。
うん。はいはいはい。
でも鬼って、綺麗な女の子をさらいに都に行ってるじゃないですか。
うんうん。
自分で使えよって話になりません？
はい。そうですね。
いや、そんな綺麗な女の子が、自分の周りにはべらしたかったら、うち、ん、の小槌使って、まあ、うちの小槌もね、いろんな役割があって、ただ身長を伸ばすだけっていうふうな、ん、説明がされてる時もあるし、
うん、
まあ、僕が参考にした本では何でも叶えるってなってるんですけれども、
うんうんうん、
まあ、何でも叶えるんだったら、鬼が自分で、本当にわざわざ、都になんか出ずに、本当に好きに自分のその、こう、好みに合った女の子をどんどん出して、周りにはめらすだけいいじゃないの。
うん、
っていう質問が出たら、坂本さんだったらどう答えますか？
ね
え、
なんかもう本当そうですよね。それ使った方がね、鬼もね、何もしなくてね、はい、楽してね、うん、なんか成功できるみたいな感じですから、なんかいいのかなと思いますよね。
はい。そう。で、しかもその春姫は、うちの小槌が、忘れ物で置いてきぼりになっていた時に、春姫はすぐに、あ、これうちでの小槌だよって言うんですよ。
うん。
うん、
ということは、春姫知ってたのって話になりますよね。だって、小槌と内出の小槌の違い、まあね、もちろんキラキラしてるとか、飾りがいっぱいあるとか、ぐらいだったらいいんですけども、それでも、一目見てこれが内出の小槌で分かったっていうことは、え、使ったみたいな話になりませんか。で、まあ、そこら辺もね、まあ、やっぱり大真面目に考えていくと、その、人と人、人から人への伝承とか、なんて言いましょうかね、その、こう、そういう宝物を持っていた価値っていうふうなところにやっぱりなってきたりしますので、これもやっぱり、本当に子供たち、まあ、もちろん大人は含めてなんですけれども、誰もが持つ疑問っていうものにいちいち足を止めて、で、ちゃんと大真面目で本気でいろんなテーマで考えていくと、まあ、多分神羅万象について日本昔話で語れるでしょうね。
うん。
っていうふうに思ってます。
いやー、すごいですね。皆さん、いかがですか？
いやー、面白いですね。なんか、その場に私も行きたいなって思いました。なんかね、子供たちの視点ももちろん聞きたいし、なんか自分も疑問に思ったことを大人になっても別に言ってもいいんだっていうふうに思えるので、なんかそういうところで、本当に一つの作品、昔話の作品から、こんなになんか後ろにね、深い物語があったんだ、ストーリーがあったんだって、こうだったかもしれないって語り合えるのって、なんかすごいワクワクするなって聞いてて思いました。
なんかね、まあ、例えばその、こう、フィクションっていうふうなところで終わってしまうと、すべてがその物語としての仕掛けになってしまうんですけれども、まあ、僕としてはやっぱりその、こう、不思議いっぱいで、その不思議なところが、一つの、こう、思考の足場になるんだよっていうようなところで、やっぱり話を進めていきたいんですよね。例えばもう本当に不思議っていうふうなところですと、まあ今回のその本の中にもヘヒリ女房っていう昔話を使ってるんですけれども、その女性がですね、まあとんでもないおならをするわけですよ。船を動かすっていうおならをするわけですよね。でも、 これってまあ別にあの、おならが実際に船を動かしたどうかはもういいと。でも、その、おならっていうふうなものを、そういうの物語にするっていうこと。例えば、おならっていうものの威力をどういうふうに、説明しますかっていうときに、やっぱりおならの絵を描いちゃう方がいいんですよね。
うん、
でも、本来おならって見えないじゃないですか。形なんかになってないのに。うん、じゃあ、なんで、あの、おならのその凄さを説明するのに、形なんかするのっていうふうなことを話したりすると、実際その、こう、我々が今、こう、視覚に頼っているようなもの、もしくは理解するために必要な枠組みなんかがそのおならからですね、読み取ってこれたりするので、もうね、船を動かせるおならって侮っちゃいけないんですよ。もうそのおならを説明するのに大変ですからね。もう船が動かすっていうふうなところも動いてる状態はビフォーアフターじゃなくて説明できないですし、実際におばあさんが物語ですっ転ぶんですけれども、じゃあそれも説明しなきゃいけなくなるので、まあこういうところも面白いですっていうところですね。
すごいね。なんか本当にお話聞いてるだけでね、ワクワクしてくるね、本になりそうだなと思いますけども、今回取り上げてる日本昔話っていうのは6つなんですかね。
はい。
ちなみにどう、はい、どのお話を、取り上げてらっしゃる
か。桃太郎と、カチカチ山、はい、一寸法師、
はい。
文福茶釜、
はい。
ちょっと待ってくださいね。
はい。
あとは、何言いましたっけ？へひり女房と一寸法師とカチカチ山と桃太郎と文福茶釜と、笠地蔵です。
はいはいはい。ね、皆さんね、多分一度はね、お話聞いたことある、ね、お話じゃないかなと思いますけれども、まあそれをね、まあ4つのテーマということでね、なんか新しい切り口で、そういう昔話をね、普通の昔話とちょっと違う切り口でね、読み解いていくという形、まあそれでね、考える力を身につけていくっていうの、ね、すごく、楽しい本になりそうだなと思って、ね、で、イラストもなんかすごいね、たくさん入って、お子さんでも読めるような形になってる感じですかね。
もうイラストだけでも、一見の価値があると思います。
はい。
はい。
ねえ、すごいね、楽しいイラストね。私も先ほどちょっと少し拝見させてきましたけれども。ね、すごい読みやすい本になってますんで、まあ、お子さんね、小学生のお子さんからですね、まあ、お母さん方、ね、大人の方もね、なんか、視点をね、ほんと広げるっていう意味でね、ぜひ、手に取っていただけたら、まあ、5月頃のね、発売の予定ということなので、ぜひね、日本昔話で考える力を身につけるをね、ぜひ、手に取っていただけたらなと思います。で、まあ、そんなね、大滝さんのこの哲学をね、学びたい方のためのね、ちょっとご案内という形で、はい、大滝さん最後ご案内よろしいでしょうか。
はい、まあ、先ほど紹介しました一寸法師とか桃太郎なんかを使って哲学対応していろいろ考えたりいろんな体験なんか共有する場所を、都内の港区三田浅草とあと鎌倉で開いてますので、そのあたりの開催情報などは僕の大竹圭のホームページ、もしくは寺哲、お寺で哲学するの略なんですけれども、テレテスで検索していただけると出てきますので、まあ、お時間を作って一緒に、楽しんでいただけたらなというふうに思ってます。
はい、ありがとうございますね。実際のお寺でね、寺哲ということでね、お寺で哲学を学ぶと。でもね、その難しい哲学ではなくてね、それに昔話とかをね、取り入れた本当にね、お子さんからね、もういろんなね、大人の方までね、楽しく学べる、哲学の教室ということでね、ぜひ皆さんのものの見方をね、広げていくということを、これがね、やっぱりこれからのビジネスマンもそうですし、ね、お子さんにもね、必要な能力になってくるかなと思いますんで、ぜひね、それを大滝さんの教室でね、寺哲で学んだりしたらなというふうに思います。はい、という形でですね、今日は、この辺でね、終わりにしたいと思います。それでは大滝さん、どうも今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では、企業や経営についてのご質問を募集しております。
こんなことで悩んでいます。こんな場合はどうしたらいいの？などなど、ご質問がありましたら、ぜひ番組宛に送ってくださいね。
はい、質問の宛先は、立新財団のホームページより、お問い合わせの欄からご質問ください。その時には、ラジオ経営塾についてとお書きください。
また、ツイッターでも質問を受け付けております。ハッシュタグラジオ経営塾をつけて投稿してくださいね。この番組は沖縄の起業家や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております。
また来週日曜日9時30分よりラジオ経営塾でお会いしましょう。皆様楽しい日曜日をお過ごしください。